お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアに住まれている日本語を話す保護者の方にとって、お子さんの日本語の教育や維持の仕方は大きな課題ではないでしょうか。ビクトリア州にある語学の学校、ビクトリアンスクールオブランゲージで21年間お子さんへの日本語教育をされてこられ、現在も日本語を教えながら日本語コーディネーターを務められている下田健太郎さんに、こちらの学校について、またオーストラリアに住むお子さんへの日本語教育についてお話をお伺いしています。
ビクトリアンスクールオブランゲージは政府が運営している学校なんですけれども、基本的にはこちらの高校と7年生から12年生までの学生の皆さんを対象にして教えている語学の学校です。で、ちょっとユニークな役割をしている学校で、どちらかというと生徒さんそれぞれの自分の学校でやりたい科目がないとか、やりたい言語が教えていないとか、勉強できないというような生徒さんのために教えている学校で、基本的には2つのやり方を通して教えています。で、1つ目はビクトリアのいろいろな学校のその空き部屋を土曜日の午前中にお借りして、普通の教室の形で教えるという、サタデーモーニングクラスと言っているんですけれども、そういうやり方で、もう一つの方がディスタンスエデュケーションと言いまして、いわゆる通信教育の形で勉強を教えています。昔は紙に印刷した教材を生徒さんの方に送って、で生徒さんがそれを作文ないろんな課題を紙に書いて、で郵送してもらって、それを添削するというようなやり方をとっていたんですけれども、近年は私たちの教材がそのオンラインのものになりまして、生徒さんはその私たちのそのオンラインの教材をコンピューターの方にダウンロードして、でそのアプリの中で勉強していくという形に変わってきています。で、私が所属しているのはこちらディスタンスエデュケーション通信の方なんですけれども、基本的には一人生徒さん一人一人に対応した教育を行っているというところが特徴かと思います。
すごい近代的な学校ですね。
はい、そうですね、やっぱり最近のそのオンライン の、コンピューターのオンラインでできる技術をいろいろ取り入れまして、スピーキングなんかもビデオ通信アプリなんかを使って Zoom とか、あとスカイプなどがありますので、そんなのを通してライブで教えたりとか、そういう最新のテクノロジーなんかも取り入れながら学習者の皆さんのニーズに対応して教えていくっていう、そういうふうに頑張っている学校です。
もしも日本語学習が面白くないというような学生さんがいらっしゃれば、学習を面白くするように何か工夫などされたりしますか？
オーストラリア全体のカリキュラムでよく言っているのが、その言語教育でやるのはもう言葉だけではなく、その国の文化についても学ぶ、その文化と関連づけて言葉を学んでいくっていうところに非常に焦点を置いているというところがあるんですね。ですから、その言葉を勉強するそのトピックですね、そのどのトピックでその言葉を教えていくかって、そのトピック選びですね、そういうのを生徒さんが非常に興味を持ってくれていること、漫画やアニメとか、原宿の街とか、可愛いキャラクターの話とか、あとはそうですね、生徒さんの実生活に根付いていることとか、興味のあること、そういう面白いトピックを入れながら文化を紹介して、その中で言葉を勉強してもらえるようにということをちょっと心がけています。
そういった漫画とか日本の文化とかを入れると、学生さんはもっと意欲的になるということでしょうか？
そうですね、やっぱそういう話題で入ってきてくれるっていう部分もありますので、やっぱ言葉の勉強なので話が弾む、面白いと思ってもらえるっていう、そういうのが大事かと思うので、そうですね、アニメ漫画とかアニメが好きな生徒さん本当に多いですね。
下田さんが何か個人的に力を入れられていることはありますか？
特に最近教えてきた経験の中で思うのは、 学習者の皆さんにすごく多様性が見られる、これはとてもいいことだと思っているんですけれども、まあ、例えば少しシャイで話すことがあまり得意でない、ではないけれども、書くことがすごく上手で、またその逆ですごく元気で話すことがすごく大好きとか、いろいろな生徒さんが一生懸命勉強してくださっていて、ですからそれを見ていると、まあ、一人一人の、まあ、性格、興味、あとニーズなんかを私たちがよく見て、でそれぞれの生徒さんにこう小さいこう達成できるゴールを設定してあげて、でそれぞれのいいところを引き出すような形でそのゴールを達成できるように勉強していけるような、そんな教え方を考えて意識して教えるようにしています。
そういった小さいゴールを達成していくことによって学生さんの意欲も続くし上達もするということでしょうか。
ゴールを小さく設定するということで生徒さんの達成感みたいなのも生まれてくると思うので、じゃあ今日は漢字をじゃあ5つ覚えようとか、まあ、自己紹介ができるように挨拶をしてみようとか、そういう細かいことを一つ一つ積み上げていくっていうことは、いい勉強法ではないかと私は個人的には思っています。
学生さんはどういったところでつまずきますか？
まず皆さん生徒さんが言うのは漢字ですね。やっぱ書くのが難しいっていうのと、まあ、読みもいろいろありますし、で単語によって読み方が違ったりとか、ですから、まあ、漢字の勉強っていうのはやっぱり一つの、他の言語、多くの他の言語にはない一つのハードルかと思います。あともう一つ難しいってよく生徒が言っているのはやっぱり聞き取りですね。やっぱり日本にはいないで、まあ、日本語を勉強していればやっぱりどうしてもその聞き取り、ものを聞くっていうチャンスが必然的に少なくなりますので、で、まあ、普通に話しているのを聞くと早いとか言い方が結構違うとかいろいろあって難しいと考える人、思う生徒が、まあ、多いようです。
漢字が難しいという学生さんにはどういうふうにアシストされますか？
基本的にはまあそんなに簡単にパーフェクトにすぐに覚えられる方法はない。だからきちんと一つ一つ時間をかけて覚えていく。で、まあ、言葉ごとに、言葉を覚えたときにそれをどういうふうに漢字で書くかっていうことも含めて暗記していくっていうことが大事になるっていうことを一つと、あとはまあ個人的な、まあ話なんかもちょっと生徒にすることがあって、日本でもまあ小学校で勉強するときは毎日もう10個とか15個とかもう毎日国語の授業があって、日本の小学生も一生懸命漢字を毎日毎日勉強してるんだよっていう、そういうまあ大変なことなんだよっていうようなことを言ってあげると、生徒もああそうかと思って、まあ、頑張ってやってくれるみたいなことも感じるときはありますね。
では聞き取りが苦手という学生さんにはどういうふうにアシストされますか？
そうですね、本当に聞き取りをどういうふうに上達させていくかっていうのがやはりオーストラリアで勉強していく部分では大変、一番もしかしたら 大変なことになるのかもしれないんですが、これもやっぱり聞き取りは繰り返しだと思っているので、まあ、幅広くいろいろなものをまあ、聞くっていうことと、まあ、同じものでも繰り返し繰り返し聞いていけば分かるようになるっていうことを、まあ、基本的なことではありますけれども繰り返していますね。それで今は、まあ、YouTube とかいろいろな動画配信のサイトなんかもありますので、アニメとか、まあ、日本のドラマとかバラエティとかそういうものでもいろいろな聞き取りの材料になるものはあるので、そういうのもいろいろ紹介したりおすすめしたりして、まあ、幅広くものを聞いてリスニング の能力を高めていくようにっていうようなアドバイスはしています。
お子さんに日本語を教えたい、あるいは日本語をキープさせたいと思っている保護者の方へのアドバイスなどがあれば教えていただけますか？
日本語をキープさせたいと思っている保護者の方っていうのは、まあ、日本人の保護者の方ということですよね、
はい、
その場合は私がまず一番最初に言いたいのはもう家庭で日本語をたくさん使ってくださいっていうことですね。日常的に家族の中で話す日本語が多ければ多いほどやはりボキャブラリーとか表現とかそれに触れることができますので、そういう意味では総合力、特にやっぱり語彙力ですね、それがついていきますので、やはり語学の勉強をしていく中でもう一番大事、一番こう強いのはやっぱり語彙が 多いということになるかと思うので、どんな時でもいいですから、なるべくたくさん日本語でお話をして、日本語を使う時間を長くしていただきたいと思います。い
や、もし保護者の方が日本語で喋っても、はい、お子さんが英語で返事をするというようなことがあればどうすればよろしいですかね。
そうですね、やっぱりこちらの学校に行っていると生徒さんは英語の方が上手とか英語で喋りたがるっていう話を時々聞きますけれども、それにはめげずですね、保護者の方はもうどんどん日本語を使って、そしてやっぱり日本語で話そうとか、あとは時間を決めて、このじゃあ夕食の間の1時間だけはじゃあ日本語でずっと話してみようとか、そういう時間を設定してみるとか、状況を作るとか、そんないろいろな工夫をして、やっぱり子どもさんが日本語を使っていく、日本語に触れていく時間を増やす、そういう工夫をしていきながらやっていくといいんじゃないかと思います。
ビクトリアンスクールオブランゲージの下田健太郎さんにお話をお伺いしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。